しまして、聖書をお読みいたします。新約聖書、私は第3版ですが、ヨハネの福音書17章の、9節から18節をお読みいたします。ヨハネの福音書の、17章9節から18節、ヨハネ17章9節から18節をお読みいたします。私は彼らのためにお願いします。世のためにではなく、あなたが私にくださった者たちのためにです。なぜなら彼らはあなたのものだからです。私のものは皆あなたのもの、あなたのものは私のものです。そして私は彼らによって栄光を受けました。私はもう世にいなくなります。彼らは世におりますが、私はあなたの身元に参ります。聖なる父、あなたが私にくださっているあなたの御名の中に彼らを保ってください。それは私たちと同様に彼らが一つとなるためです。私は彼らと一緒にいたとき、あなたが私にくださっている御名の中に彼らを保ち、また守りました。彼らのうち誰も滅びたものはなく、ただ滅びの子が滅びました。それは聖書が成就するためです。私は今身元に参ります。私は彼らの中で私の喜びが全うされるために、世にあってこれらのことを話しているのです。私は彼らにあなたの御言葉を与えました。しかし、世は彼らを憎みました。私がこの世のものでないように、彼らもこの世のものでないからです。彼らをこの世から取り去ってくださるようにというのではなく、悪いものから守ってくださるようにお願いします。私がこの世のものでないように、彼らもこの世のものではありません。真理によって彼らを清め分かってください。あなたの御言葉は真理です。あなたが私を世に使わされたように、私も彼らを世に使わしました。以上です。今日、小坂義嗣先生をここにお招きできまして、送りいただいたことを心から感謝しております。先生のご紹介、この次第の3ページ目にあたります。その下の方に先生のことをご紹介させていただいておりますが、私は小坂先生とお会いするのは今日が初めてです。しかし先生が今回この聖会でご用されるということを事前の準備段階で伺いまして、先生のプロフィールをここ見ましたときに大変に親しく思いました。それはまず先生がこの愛知県の新城市、厳密に言うと新城市より少し奥の設楽郡で育てられた、生まれ育ったということを伺いまして、実は私が育ったのは3歳の頃から育ちましたのが豊川市というところで育ちました。その豊川市からさらに山の方になりますけれども、ある意味ではお隣同士になります。そのような近くに生まれられ育った方、そして何よりもお生まれが1960年、私と同じなんですね。私と同じで、ある意味では私と同じ、豊川市というか隣のところにおられた、それも清め派の先生でメッセージをしてくださる。実はこの清め派の教会、少ないんですね。豊川というか東三河の方では、兄弟団の教会と、そしてホーレスの教会の確か2つだけなんですね。そういうような少ない東三河、また西三河合わせても本当わずかしかない、そのような中で、まさか豊川よりか少しちょっとだけの田舎のところで、そのような先生が育ち、そしてその後この埼玉の方に行かれまして、今狭山教会においてご奉仕をされていますが、そのような方が器がそこに起こされていたとは本当に思いもよりませんでした。そのような先生がこうしておられて今今日ここに来てくださる、 それも、この狭山キリスト教会ですけども、お茶の香りの漂うその産地、まあ、産地じゃなくて、狭山の地にある教会だそうです。街道は、箱舟をイメージして、作られた、赤い屋根と、白みがかった外壁は、裏の林の緑と相まってとても美しくと、ホームページにこれは先生が書かれてあったんでしょうか。大変、素晴らしい街道のような、それも木のぬくもりがとても、豊かなチャペルだと、書かれてあり紹介されていました。それも先生の、教会の、まあ、ある意味ではもうモットーというか心のオアシスというですね、お茶の香りをしながら嗅ぎながら目で食うものこの木のぬくもりを感じながら心はオアシス、最高ですよね。そのような教会で奉仕をされている、この先生が、来ていただきまして、日本宣教会、この監督として今、ご奉仕をされて、おられます。その先生を、ご紹介をさせていただきます。どうぞ先生よろしくお願いいたします。
皆さんこんにちは、小坂です。司会をしてくださった川先生があんまりよく私のことを知っていらっしゃったのでちょっとびっくりしたんですね。今日初めてお会いしたはずなんだけどなと思いながら、ホームページっていうのは案外ですね怖いもんだなというふうに、思わされたことであります。私はご紹介いただきましたように6歳までは北設楽郡というところの設楽町というところで育ちました。私のですね両親がそこで開拓伝道してたんですね。で私は50年ぶりについ先日浜松の方で会議がありましたので足を伸ばして自分の生まれ故郷を訪ねたんですね。そうしたら山と川しかないのでうちの親父こんなとこで伝道してたんだと思ってですね本当にびっくりしたことであります。しかしそこに私の父が開拓した教会が今4代目の牧師となってそこにいらっしゃるのを見させていただき私はこれこれの息子ですと言ったらすぐ分かってくださいまして、ああ感謝だなということを思わされたことであります。生まれも田舎でありますし、青年時代を過ごしました狭山というところも実は田舎なんですね。田舎ほどではありませんが、茶畑、里芋、茶畑、野菜畑、そして、半分住宅街とそんなところでありますが、田舎で育ったようなものでありますがこの名古屋の大都市のこの教会に今日お招きいただきご一緒に神様の御言葉聖書を聞くことができること本当に心から感謝しております。一言お祈りさせていただきます。天の父なる神様、癒しいものを神様が顧みてくださって救ってくださりあなたのものとしてくださり、そして今日このようにあなたの御言葉を語るものとしてここに立たせてくださったことを感謝いたします。主よ、あなたの御前に私たちは出ておりますがこのひとときを主が祝福して導いてください。イエス様のお名前を通してこのお祈りを捧げいたします。アーメン。今日は短めにお話しくださいということでありました。お約束を守れるかどうかは自信がないんですけれども、皆さんこの世ということと私たちの関係ということについてどのようにお考えになっていらっしゃるでしょうか。そうしたことにおいて悩んだり戦いを覚えたことはないでしょうか。私は今申しましたようにクリスチャンホームで生まれました。生まれたところが教会だからずっとそういう意味でクリスチャン人生長いんですが、それでも自分が自覚してはっきりと意識しているのは小学校4年生の時のキャンプでラザロと金持ちの話を牧師がしてくださいました。 その時は私は自分も天国に行きたいと思ったんですね。単純な理由、自分の罪も分かりました。子供じみた罪でありますが、しかし自分が罪深いということは分かりましたので、私もイエス様を信じますとこう言ったんですね。終わりましたら牧師がちょっと読んでですね、中原幸重という牧師のもとで私は訓育を受けてまいりましたが、そしてお祈りしてくださいました。そしてイエス様を信じたんですね。私が覚えている自覚しているところの経験の印象的な時でありました。その時私は、ああ本当にですね、いつ死んでも天国に行けると、こういう平安が心に来たんですね。やがて中学1年生になった時に、また牧師にちょっとこう呼ばれたんですね。私は牧師になって洗礼の準備会というのをきちんとしますが、その頃の私の恩師だった牧師はですね、そんなほとんどしてなかったですね。ちょっと。それで私呼んでですね、来週洗礼だとこう言うんですね。でこう話して、そして私はその次の週イースターだったんですが、洗礼を受けました。これも私にとっては大きな出来事でした。本当に神様が一緒にいてくださるっていう喜びが本当に心から湧いてきたんですね。でそんな風にして私は信仰者として始まりましたが、でも中学の時には恵まれて、そして学校行くんですけれども、帰ってくるといつも心はうつうとしていました。それはどうしてもね、馬が合わない人とのこれがですね、どうも許せなくて、いつも悶々として帰ってくる。やがて高校に入りました。その時に私はですね、弾けたんですね。私は小さい時から教会に行っている、そしていろんなことを教えてもらっている、で根が真面目だからそれについていこうとして、でも周りを見ると案外ですね、好き勝手に生きながらほとんど両親の過食を覚えずに自由に生きている人ばっかりなんですね。日曜日は教会だって、クラブはどうするんですかって、そんな中に置かれながら私はですね、不自由だなってこう思い始めたんですね。で高校のある授業で倫理の社会の時に先生が私に教えてくれました。ニーチェという人がいる。ニーチェはこう言っていると、全ての神は死んだと。ニーチェは牧師の息子だったらしいんですけれども、全ての神は死んだ、ちょっと共感を覚えたんですね。神は死んだって。私は帰る時ですね、本当に心からですね、叫びながら帰ったんですね。全ての神は死んだ、バザーって言ってね、本当に帰った。そして神様はいるから窮屈だと。だから私はですね、神は死んだ。でまあうちの親父もおふくろも知らなかったかなと思うんですが、私はですね、学校をサボってね、よく街の中を降ろしたりですね、まあ入ってはいけないところを別に入ってですね、ちょっとですね、みんながやってるようなことも自分も体験したいなと思ってですね、まあそんなようなことをいたしました。でも心はね、暗くなるばかりだったんですね。本当に心は暗くなるばかりになりました。やがて大学に入れていただきました。もうようやく入れていただいたというかですね、放浪をしてましたので、しかし入れていただいた大学において根は真面目だったので、そして表向きは教会にきちんと言っていましたので、でも神様に取り扱えることもしばしばあって、あ、こんなことじゃいけないと思って、そして政界に出るために、神様ごめんなさいって言ってね、そして政界のために招きになると出て行って、前にひざまずいてね、神様許してください、涙がポトポトって、そして自分の生涯は神様あなたに捧げます、委ねます。私の通ってた教会は清めということを非常に強く強調する教会でしたので、神様清めてくださいって、自分の全てを委ねし捧げますと言って、清めの信仰を持って立つんですね。立ってですね、またこう日常生活に戻りますと、初めは気持ちいいんですよね。なんか精霊が後ろから自分を支えてくれる。1日経ち、2日経ち、 だんだんとその感動も薄れてくるときに、だんだん元の木阿弥となっていく自分。大学を卒業して会社に入りました。やっぱりね、見ても分かりますように、ハメは極端に外せないんですね。分かります？割と真面目に見ます。内面も本当に真面目なんですよ。根は真面目なんですよ。だから教会はには行きますとこう言うんですよね。でもサラリーマンをしながら、独身寮に入りながら、友人や上司やいろんな人と関わりながら、どこまで付き合ったらいいのかなって、どこまで踏み込んでいったらいいのかなってですね、どこを越えたらいけないのかなっていつも迷うんですね。お酒の席に行ってどこまでいいのかなってですね、誘われた時にですね、どこまで一緒に行ったらいいのかなって、そのここのですね、教会っていうのをですね、随分と考えさせられました。踏み込みすぎたかなと思ったら、なんか罪を犯したかなと思うようになって、神様ごめんなさいってですね。お分かりになりますか？そんなことを考えながら、自分のこれまでのたどたどしいクリスチャンとしての歩みを振り返りながら、よっということを考えるときに、皆さんどのようにお考えになりますか？正直申し上げて、本当に正直申し上げて、私の印象です。世って魅力的だよねって思いませんか？世の中って案外、先生は世は何とかって言うけどね、案外魅惑的じゃないのって。牧師になったらそういうことと全く関係なくなるかと思いますと、牧師もね、基本的に変わらないんですよ。人間だっていうことは全く変わりがないんですね。私は開拓したんですね、狭山というところに、開拓に使わされたんです。家庭集会から始まって、そこを教会にしろって言われたんです。で、開拓して最初の頃ですから自信がないんですよね。若い30代で開拓に入りました。だからですね、自分自信がないから、先生ちょっと説教に来てくださいませんかって、ちょっとベテランの先生呼んで来てもらうんですね。先生僕できないから個人伝道代わりにしてくださいなんて、そんなことよくやってたんです。そしたらある時ですね、教会に来てる人の夫人に言われたんですね。先生の説教って、何々先生の来た後ね、あの先生に似てきましたねって言われた。で、私ね、ふわーっと思ったんです。そんな、その時ですね、私は気がついたことがあるんですね。ああ、私はここにいるところの、神様が使わせてくださるところの、この人たちを愛して、そしてこの人たちに仕えて、そしてここに教会を建てるという、神様に仕えていくという、本当にこの教会に神に仕えていくという思いがあるんだろうか、それとも、あの先生みたいな説教してみたいな、そうしたらちょっとはかっこいいかな、そうしたら僕として少しは認められるかな、まあ、有名になるかということまでは思わなかったとしてもですね、そんな思いが自分の中にあるんじゃないだろうかって。私にとってはこれは自分がみんなから認められるところの、評価されるところの人に牧師になりたいという思い、世の魅力的な誘惑だと思ったんですね。つい最近、もう牧師になって23年ですね。もうベテランと、キリスト教会でまだ放たれ小僧って言って、どこまですいません、どうもお世話になります、お世話になりますって言ってるんですけれども、サラリーマンではそうじゃないんですけどね。で、そんな私で、でも二十数年やってきた私ですが、自分のこの街を歩くんですよね、時々。ああ、いい家建ってるなーって。いいなー、こんな家に住んでみたいなーって思うんですよ。でね、新しいこう広い土地があってですね、こう家が建て始まったんですね。僕だったらこんな建て方しないなーって。もうちょっと無理してても、ちょっと周りの土地を買いまして、こんな位置ではなくて、
もっと南側に広がって見えるよう、当たるようにして、縦ではなく横が当たるようにして建てるけどなって。庭だったら日本庭園がいいかなって、ふーっと思うんですよね。そして、ふーっと頭の中よぐんですね。私、サラリーマン5年間してましたでしょ。ああ、検診していなかったらどうなってたんだろうかなって。サラリーマンだったらどうだったかなって。私の同期入った人、今社長になってんですよね。年収どれぐらいなのかなって。昔勤めてた会社のホームページをひっくり返しながらですね、なんかみんなどうしてかなって。世の中っていうのは、案外、私たちにとって魅力的なんですよ。魅力的なんですよ。本当は皆さんそう思ってます。思ってますでしょ？どこかで。どこかで思ってるんじゃないかと思うんですよ。私もそうだからですね。で、そう一方で、この世の中を見ていくときに、どうでしょうか。この世において、どんなに多くの人たちが傷ついているか、痛みを覚えているか。この世というのは、神を締め出している世界ですね。神を締め出して、人間が神となって、すべてをすべを治めようとしている世界であります。そして、その背後にあって、サタンが、悪の力が支配し、ている世界であります。サタンというのは破壊者であると言われております。人間を滅びに向かわせているものであります。冷静に皆さんこの世というのを見ていくときに、どんなにか人が人らしさを失っているかということに気がつかないでしょうか。どれほど人が本来の人間らしさを失っているか。聖書の福音というのは人を人らしくもう一度回復させるものであります。救いも清めも全てそうです。神様が神の形に私たちを創造された、その形にもう一度神は私たちを回復させようとしております。でも私たちが見ている世界というのは、ギャンブルにとらわれた人、アルコール、ポルノ、また最近のですね、私も自分に娘がいますので本当に心配にならないんですけれども、結婚前にですね、一緒になるということが本当に容認されているようなこの世界、そして不倫というような言葉があからさまに語られているような世界、そしてその中で聖書が語っているような本当の結婚の喜びということを味わうことがなかなかできなくなっている世界、またその陰で家庭が壊れ傷ついているところの子供たち、世の中のテンポについていけず弾き出されて希望を失っている人たち、皆さんの周りにもたくさんいらっしゃるんじゃないでしょうか。自分なんか生きてても仕方がないって思っている人もいるんですね。そして自分を傷つけるような生き方すらしている人たちがいます。表向きはそれ見えなくたとしても、裏を見るならばそういうところの痛みや傷を持って生きている人たちがたくさん見せている世界ですね。そして本当に悲しむことでありますが、今私たちが生きている世界というのは、全ての価値というものをほとんどお金に換算して考えているんです。皆さんそう思いませんか。ほとんど私たちはそれが当たり前のようになって生きています。全部って言っていいくらい全てのものをお金にみんな換算しちゃうんです。無意識のうちに人間ですら商品化されてしまうような時代です。人間が人間らしく生きるということ、神の形に創造されたところの人間が損なわれ傷つけられているのが、私たちが生きているところのこの世界であり世であります。神に愛されているところの人が、 神に愛されているはずのその人が、その人間の尊厳が傷つけられているところの世界であります。私たちはこうした世ということの中にあって、キリスト者というのはどのように関わったらよいんだろうか。この世にあってキリスト者はどのような関わりを持って生きるように神様は私たちに願っているんだろうか。私は今日ですね、ここから短く今お読みいただきましたヨハネの17章のところからご一緒に皆さんと共に聖書が語っていることに目を留めたいと思います。17章のまず最初に15節をお読みさせていただきます。イエス様が祈られた祈りでありますが、17章全体がイエス様の祈りですが、この15節においてイエス様はこう祈っておられます。彼らをこの世から取り去ってくださるようにというのではなく、悪いものから守ってくださるようにお願いします。イエス様はここにおいて何を祈ってくださったのか。十字架にかかられる前にイエス・キリストは私たちのために何を祈られたのか。彼らがこの世から取り去られるようにというのではない、この世の中に確かに生きている、しかし彼らが悪いものから守られるようにとイエス様は祈ってくださったんであります。なぜイエス様を祈られたんでしょうか。イエス様はこの世の魅力というものがどれほど大きいかということをイエス様ご自身が知っておられたからであります。イエス様は聖書をよくご覧になると分かりますが、サタンに何度も誘惑を受けております。神様の父なる神様の御心に従って十字架に向かうところの道からそれるようにというサタンの誘惑を何度も受けております。そしてイエス様はあのサタンに露骨にこの地上の栄誉栄華を見せられて、もしひれ伏して私を拝むならばこれ全部をあげようとすら言われたんであります。イエス様という方はこの世にあって誘惑を受けられた方なんです。そして人がいかに誘惑にそうしたものに弱いかということをご存知の方なんです。今日の教会がキリスト教が一歩間違ってキリスト教がキリスト教でなくなってしまうような、そんな一線を踏み越えてしまう誘惑というものがいつも私たちにあります。神様の御心の中に御国に向かって歩んでいくというのではなくて、世と世にあるものを愛していくというものがいつも私たちの中に誘惑としてやってまいります。金持ちになっちゃいけないとかね言ってんじゃないんですよ。もっと本質的なこと言ってますので、偉くなっちゃいけないと言ってんじゃないんです。皆さん私もよくね教会で言うんですね、こういう話するときね、そんなこと言ってんじゃないですよって言うんですけど、お分かりいただけると思うんです。本質的なこと言ってんですね。どこに目を留めてるのかということです。しかしですね、イエス様はそんな私たちのために祈ってくださっている。これはね本当に大きな恵みではないでしょうか。これどういうことかというと、私たちはこの世にあって世の誘惑に勝っていくことができるということなんです。お分かりですか。イエス様が私たちのために祈ってくださった、祈ってくださっているということは、私たちはクリスチャンとしての良心を持ちながら神の御霊にあって歩むことができるんだ、可能なんだということを言っているんです。ペトロのことを考えてみてください。ペトロはイエス様を三度私はあなたを知らないと言って裏切りました。ところがイエス様は言われましたよね、ペトロ私はお前が裏切る知っていると、でも私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈った。 そしてあなたが立ち直ったならば多くの兄弟たちを励ますものになりなさいと言われて、まさにペテロはイエス様が言われたように裏切ったけれども立ち直って、そして教会のリーダーになっていったんです。イエス様の祈りはペテロの中に実現したんです。ですから私たちはこの世の中にあってキリスト者として生きていくことはできるんです、ね、できるんです。そしてもう一つここのところの17章のところを見ていただきたいんですが、17章の14節を後半を見ていただきたいんですが、17章の14節の後半、私がこの世のものでないように彼らもこの世のものでないからです。それからもう一つこの16節、私がこの世のものでないように彼らもこの世のものではありません。イエス様はこう言われたんですね。お分かりになられますでしょうか。イエス様はこう言ったんです。キリスト者よって、私のところに来て重荷を下ろし十字架を仰ぎ血潮に寄りすがり神の御霊に寄り頼んで歩もうとしているキリスト者よ、永遠の命に価値を持ってこの世の中に生きていこうとするキリスト者よ、あなたはこの世のものではないんだ、私に属するもの、私に属するもの、神に属するものなんだ、その自覚を持って生きてほしいって言ったんです。この世のものではないという自覚を持って歩んでほしいって言ったんです。歩みなさいって言ったんです。長くなってしまうので端折らなきゃいけないんですが、こんな話を聞いたことがあります。一人の男の子がですね、プラモデルで立派なボートを作りました。一生懸命ボートを作ったんです。立派なボートができました。そしてある時、海辺に持って行ってそのボートを浮かべた時に波にさらわれてしまったんです。彼は探しました。僕のボートどこ行っちゃったんだろうかと。僕のボートはどこなんだろうかと探しましたが、どこにも見つかりません。ある時ですね、街を歩いている時に店のショーウィンドウにボートが飾ってあった。あ、これ僕のボートだ。彼はですね、店に入っておじさんに言いました。おじさん、あの店に飾っているのは僕のボートだから返してくれ。店の店主は言いました。それが君のものかどうかわからない、でももし欲しかったならばこれこれの値段で売ってあげるからお金持っておいで。子供はね、お家に帰って貯金箱をですね、ひっくり返し、お金をかき集めまして、そしておじさんが言ったところの金額を集めて、おじさんのところを持ってきました。おじさん、僕のボートを返して、僕のボートをちょうだい。お金を支払って、彼は自分のボートを自分のものとしてもう一度手にしたんです。彼はね、そのボートを持ちながら、こう言ったっていうんです。僕のボート。君は、僕にとって二度僕のものになったと。一度は僕が君を作った時、二度目は今僕が君を買い戻した時。イエス様は私たちに言われます。あなたは神によって作られた、神の形に創造された、神に愛されるべきところのものだったけれども、サタンのその誘惑の中に自分を委ね、神のもとから離れてしまった汚れ、罪の泥の中にサタンの手がいっぱいついているようなものになってしまった。でもキリストの十字架の血潮によってあなたはもう一度神のもとに買い戻されたんだ、神のものになったんだ。清めということをよく聞きます、ね、私もそういうことを本当に強く言われる牧師のもとで育ちました。でも皆さん、清めっていうのはもちろん自分を明け渡して、そして神様あなたにお委ねしますという時に神様のものになった、聖霊に満たされた、 心が清められたって思うかもしれませんが、本当はそうなんですけれども、でもあえて申し上げさせていただきますが、あなたが自分を神に捧げたから清められて神のものになったんではないんです。あなたが神のものだから、神のものだから、そしてイエス様のご愛に応えて自分自身を神に捧げるんです。わかりますか。あなたが自分を神に捧げたから神のものなんではないんですよ。キリストの十字架の血によってあなたは神によって買い戻されてキリストのものになったんですよ。ならば神のご愛を覚えながら喜んで自分自身を神に捧げてごらんなさいってこう言うんですよ。ロマ書のところにそう書いてありますでしょ。そういうわけですから、神の憐れみのようにあなた方に進みます。あなた方の体を生ける神に喜ばれる尊い捧げ物として神に捧げなさいって、そういうわけだから、私たちは神のものとして自覚を持って生きていくべきではないでしょうか。もう一つ最後に申し上げますが、第、18節です。これをもって締めくくらせていただきますが、ここをご一緒に読んでみたいと思いますが、いかがでしょうか。18節を見たします。ご一緒にお見たしましょう。3、はい。あなたが私を世に使わされたように、私も世を世に使わされました。イエス様は私たちに対して言ってらっしゃる、世との関係、あなたは、皆さんはイエス様によって世に使わされているんだって、使わされたものとして生きていきなさいって言うんです。神によってこの世に、世界に使わされたものとして生きていきなさい。どうやって生きたらいいんですかって思われるかもしれません。それは皆さんお一人一人がある意味においてご自分で神様と向かい合いながら、神様、私がこの世に使わされているということはどういうことなんですかと尋ねながら、そして神様はそれぞれに必ず教えてくださいます。この世にあって神のものとして世に使わされて生きるということは私にとってどういうことなのか。皆さんに与えられている賜物があると思います。経験があると思います。いろんな可能性があると思います。それらを用いて、タロントの例えでありません、それらを本当に用いて、神様にあって大いに喜んで用いて、この世にあってそれを生かしながら神の栄光があられるように、皆さんを通して、皆さんの存在を通して神が生きていらっしゃる、神イエス様が救い主なんだと、私がこうしているのは皆神様がこうしてくださったんだ、皆さんの存在を通して神様が生きていらっしゃるんだと、イエス様が生きていらっしゃるんだと、そのことが表されるように必ず導いてください。必ず導いてください。もうやめなきゃいけないんです。私もね、この偉そうなこと言ってるんですけども、20代の若き頃ね、母親に言われたんですよ。お前ねって、泣かず飛ばずだねって。わかります、泣かず飛ばずって。泣かず飛ばずだねって、存在感ね、ほとんどね消えてるよって言うんですよ。まあ立派な教会でね、若い人もいっぱいいて、優秀な人もいっぱいいたんですよ。東大に行ってる人とかね、まあリーダーシップあるとかね、もっと私もそう言われて言うとね、そうかなとね、泣かず飛ばず。でもね、私はある時神様にね祈ったんですよ。神様って、私ね、どうやって生きたらいいかも分かんないんだ、どうやって生きたらいいかも分かんないような人間だ、でも私をあなたに委ね捧げますから、私の人生を導いてください。まあ、そうこうしているうちに神様はね、牧師へと導いてください、牧師になって生きさせて、まあ、お話しすると長くなっちゃうし、そんなに順調にね、はいって言ったわけではないんですけれども、でも私なりにこのように神様が、私が世に使わされている身として今歩んでおります。皆さんにもきっとある、必ずあります。それを歩んでいただきたいと思う方であります。お祈りさせていただきます。天の父なる神様、 皆を賛美いたします。少し約束の時間よりか長くなったかもしれません。お一人お一人を祝福して導いてください。イエス様のお名前を通して祈ります。アーメン。
ありがとうございました。それですぐに分かち合いの時を持たさせていただきます。時間としましては